ハレルヤ、今日も皆さんと共に礼拝を捧げることができて、心から感謝いたします。
ハレルヤ、I'm so excited to be worshiping with you and speaking with you this morning。
あと今月からですね、Being sent with the Spirit、 聖霊によって送り出されるという、まあ、新しいテーマで今毎週のメッセージを聞いています。
So from the beginning of this month, we started our new series, Being Sent with the Spirit, and we'd like to continue speaking about that today.
まずですね、ちょっと皆さんにお説明したいことがあります。この世にはですね、まあ、目には見えないけど、確かに存在しているものというのがあります。
So there are things in this world that we can't see, but certainly they exist.
それらには、どんなものがあるでしょうか。ちょっと想像してみてください。
What are these things? Let's imagine for a moment、
まあ、例えば、まあ、空気、まあ、風、まあ、私たちが感じる今重力だったりとか匂いなど、あとさまざまいろいろありますよね。
For example, we can't see air or wind or gravity or smellAnd so on. There's lots of things we can't see.
まあ他にも、私たちの感覚だったりとか、友達とある友情だったり、また愛など、このようには本当さまざまな、まあ、目には見えないんですけれども、確かに存在しているものというのが、このようにはたくさんあります。
There's also things like senses and friendships, love, and many other things in this world that we can't see, but certainly they exist.
私たちクリスチャンが信じている神様も私たちの目で直接見ることはできません。
Even the God we Christians believe in can't be seen with our eyes。
そして今日のテーマの中にある聖霊によって送り出されるの聖霊もまさに目には見えないけれども確かに存在しているものではないでしょうか。
So isn't the Holy Spirit the same one in today's theme being sent by the Spirit?Can't he also not be seen by our eyes? But certainly he exists.
聖霊は神様ご自身です。そして今も私たち一人一人の人生の中で働いてくださっています。私たちがイエス様を信じる決心と告白をするということも聖霊様なしにはすることができません。
The Holy Spirit is God himself, and he is still working in the lives of each of us.It is impossible for us to make a decision and confession to believe in Jesus without the Holy Spirit.
ですから私たちがイエス様を信じることができるのは本当に聖霊様の働きのおかげなのです。
It is because of the work of the Holy Spirit that we're able to believe in Jesus Christ.
今日はですね、聖霊についてまた聖霊に送り出されるとはどういうことかというのを皆さんと一緒に考えていくことができればと思っています。
So today, I would like to discuss with you the Holy Spirit and what it means to be sent by the Holy Spirit.
ですね、まあ、今日のテーマに入っていく前にですね、今日の聖書箇所に出てくる、まあ、エペソ教会についてちょっと簡単におさらいしておきましょうか。
But before we get into today's topic, let's review the Ephesian church that we mentioned in today's passage.
この手紙の著者であるパウロはですね、第2次第3次伝道旅行で出会ったエペソ教会の人々のことを思い、ローマの獄中、牢屋の中ですね、この獄中でこの手紙を書きました。
So Paul, the author of this letter, wrote the letter while in prison in Rome, and he was thinking about the people in the Ephesian church that he had met on his second and third mission trips.
エペソの町はですね、現在でいうトルコにありまして、アジアとヨーロッパをですね、結ぶ本当に重要な港町として栄えていました。
And the city of Ephesus is located in what is now called Turkey, and it flourished as an import city connecting Asia and Europe.
またこの町にはですね、アルテミス神殿のめっちゃでっかい神殿があるんですけど、ギリシャの月の女神アルテミスはですね、人々は崇拝していました。まあ、偶像礼拝が蔓延して、なんかその福音の伝道をするには、まあ、とっても難しい場所だったんじゃないかなと想像しています。
It was also the home of the temple of Artemis, and the people there worshipped Artemis, the Greek goddess of the moon, And so idolatry and widespread debauchery was everywhere. So it was really difficult to preach the gospel.
しかしですね、パウロはイエス様の福音を述べ伝えました。そして、本当イエス様を信じる人々がですね、本当に次々と起こされていたんです。
However, Paul faithfully preached the gospel of Jesus, and one after another, more and more people began to believe in Jesus.
そして後にはですね、キリスト教がそのエペソの町の国境となりました。このような難しい土地で、土地での伝道をパウロたちはなぜこのように行うことができたのでしょうか。
Christianity actually later became the national religion of the city of Ephesus. So why were Paul and the others able to evangelize in such a difficult place?
まあ様々な理由があったと思いますが、一番大きな要因は、パウロやエペソ教会の人々の伝道の中に聖霊が豊かに働かれたからではないでしょうか。
I'm sure there were many reasons, but I think the biggest one was because the Holy Spirit was abundantly working in the evangelism of Paul and the people of Ephesus.
ではですね、聖霊とは一体どのような存在なのでしょうか。
So what exactly is the Holy Spirit?
ちょっと聖書箇所を見てみたいと思います。ヨハネの福音書14章26節。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
So John 14:26 says, But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.
まあ、このヨハネの福音書の14章26節、ここに書いてあるように、聖霊とは神様が私たちのために送ってくださった助け主なのです。ではこの聖霊は私たち人間に一体いつ与えられたのでしょうか。
So as it says here, the Holy Spirit is the helper that God has sent for us. So when was the Holy Spirit given to us humans?
もう一箇所聖書箇所を見たいと思います。使徒の働き2章1節から4節。まあ、五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされて御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
Let's look at Acts chapter 2 verses 1 through 4. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
でここは有名な場面ですよね。イエス様が復活されて、天に昇られるときに、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと語られました。
So this is a really famous scene. And in another scene, when Jesus was resurrected and ascended to heaven, he said, For soon you will be baptized with the Holy Spirit.
そう、弟子たちはですね、その約束を信じて、エルサレムに留まっているときに、祈りをみんなで捧げているときに、聖霊が注がれたのでした。
The disciples believed this promise, and as they stayed in Jerusalem and prayed, the Holy Spirit was poured out on them.
この助け主である聖霊が弟子たちに力を与えて、真理を悟らせ、また福音が世界中に広がっていくための原動力となっていきました。
This Holy Spirit, the Helper,gave the disciples power and made them realize the truth. It became the driving force for the gospel to spread throughout the world.
その聖霊が、今を生きる私たちにもまた同じように与えられていて、また今日も私たち一人一人に力を注いでくださっています。
And that same Holy Spirit has been given to us who live today, and He is pouring out His power on each one of us.
ではですね、この助け主であらゆる聖霊様なんですけれども、まあ、一体どこに いて私たちを助け導いてくれるのでしょうか。なんか精霊的となんか幽霊みたいなのがなんか私たちの周りをなんかうろうろしているのでしょうか。
So where is this Holy Spirit, our helper, and how does he come to help and guide us? Is there some kind of ghost hovering around us?
そうではないんですね、聖書の中のコリント人への手紙の第1の6章19節をちょっと見てみましょう。
Yeah, it's not really like that. Let's take a look at 1 Corinthians 6:19.
あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。
Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit?Who is in you, whom you have received from God? You are not your own.
あなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮と書いてあります。そうですね。聖霊は私たちの内側におられるのです。
It says the temple of the Holy Spirit, whom you have received from God, who dwells in you. That's right. The Holy Spirit is inside of us.
そして私たちの体は聖霊の宮なのです。まあ、別 の, 翻訳ではですね、神殿と書かれています。
And our bodies are a temple of the Holy Spirit. Or another version says sanctuary, or a sanctuary for the Spirit.
イエス様は私の救い主ですと告白して、信じたその時から私たちのうちに聖霊が与えられ、私たちの体は聖霊の住まわれる神殿へと作り変えられていくのです。
The Holy Spirit is given to us from the moment we confess and believe that Jesus is our Savior, and our bodies are remade into temples where the Holy Spirit dwells.
そして神様に似せて作られた私たちは、この与えられた聖霊を通して日々神様とつながることができるのです。
As we are made in the image of God, we are able to connect with God on a daily basis through the Holy Spirit that has been given to us.
今日の聖書箇所の、エペソ人への手紙1章17節で、パウロは、このように祈っています。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。
In today's passage、especially Ephesians 1:17, Paul prays that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father,May give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.
ここにはですね、神を知るための知恵と啓示の御霊と書かれています。そうです。私たちは神様のことを知ることができるんです。
So here it says the spirit of wisdom and revelation for the knowledge of God. So yes, we can know God.
そうですね、神様を知ることによって私たちは神様と本当に人格的な交わりを持つことができるのです。
And by knowing God, we can have a personal fellowship with Him.
もちろん神様のすべてを知ることはできないんですけれども、知恵と啓示の御霊を通してより深く神様のことを知ることができるようになります。
Of course, we can't know everything about God, but through the Spirit of wisdom and revelation, we can know Him more deeply.
ここに書かれている啓示とはですね、隠されているものの覆いが取り除かれるということを意味しています。まあ、別の言い方をすれば、見えなかったものが見えるようになるということですね。
So revelation means that the covering from something hidden was removed. So in other words, what was invisible is now visible.
例えばですね、1年前はとある聖書箇所の意味がもう全く意味がわからなかったということがあるかもしれないですけど、今はその意味がはっきりとわかるというような経験を皆さんの中でもしたことがあるのではないでしょうか。
So, for example, have you ever had a Bible verse that maybe you read a year ago and you couldn't understand the meaning of it, but now when you read it, you clearly understand what it's trying to say?
このようなプロセスの中にもですね、聖霊様は私たちの内側で働いておられるのです。聖霊を通して知恵と啓示の御霊が与えられて、今まで被っていた覆いが取り除かれて、理解できなかったことが理解できるようになってきます。
In this process, the Holy Spirit is working inside of us. Through the Holy Spirit, wisdom and discernment is given to us, and the covering that has been clouding our vision is removed. We can understand what we couldn't understand before.
そしてあの、まあ、今日の聖書の18節を見てみますと、あ、なかったですか。またあなた方の、あ、これエペソの18節ですね。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかと書かれてあります。
So if you're following along with today's passage, Ephesians 1:18 says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance for his saints, his holy people.
私たちの体にはですね、2種類の目があるんですね。まあ、1つ目は分かりやすいですね。私たちが本当に日々見るために必要な目ですね。で、2つ目は心の目です。
So, did you know that there are two kinds of eyes in our body? Of course, the first one is your physical eyes. But also, actually, there's a set of eyes in your heart.
で、私たちの心の目が開かれて、はっきりと見えるようになったら、また神の召しによって与えられる望みがどのようなものか。また聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかということが分かるようになっていきます。
When the eyes of our heart are opened and we can see clearly, we will be able to see the hope of God's calling and how glorious the inheritance of the saints really is.
この今の箇所に書いてあった神の召しによって与えられる望みとは何でしょうか。あとその望みとはですね、天の御国、永遠の命ではないでしょうか。
What is the hope that is given by God's call? Isn't it the kingdom of heaven, eternal life?
私たちには聖霊が与えられて、その聖霊の力によってこの心の目が開かれてですね、神様の愛やその永遠の命の意味が初めて理解できるようになっていきます。
We are given the Holy Spirit, and through the power of the Holy Spirit, the eyes of our hearts are opened.We can understand the meaning of God's love and eternal life for the first time.
本当これらは本当に自分たちの持っている目では見ることはできません。ですが、聖霊様によって開かれた心の目によってこれらの見えないものを見ることができるようになっていきます。
And we can't see these things with our physical eyes. But with the eyes of our heart opened by the Holy Spirit, we will be able to see invisible things.
まあ、ここまで聖霊についてちょっと見てきましたけれども、次には聖霊によって送り出されるとは一体どういうことか一緒に見ていきましょう。
So now that we've looked a little bit in detail at who the Holy Spirit is, let's look at what it means to be sent out by the Holy Spirit.
まあ、このメッセージ準備しながらいろいろ考えてたんですけれども、聖霊によって送り出されるとは日々の生活を主に捧げて聖霊と共に歩んでいくということだと私は思います。
After studying this a lot, I believe that being sent out by the Holy Spirit means dedicating our lives to the Lord and walking with the Holy Spirit.
ちょっと聖書を見てみましょう。ローマ人への手紙12章、1節から2節。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。
If you look at Romans chapter 12 verses 1 and 2, it says,Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will.
私たちはイエス様を信じてクリスチャンとなったその瞬間からですね、神様の子供と神様に愛されているものという立場、アイデンティティが与えられます。
From the moment we believe in Jesus and become Christians, we are given an identity as God's children, as those who are loved by God.
そのようなアイデンティティが与えられたからこそ、私たちは自分の体を神様のために捧げていきます。
And it's because we have been given this identity that we dedicate our bodies to God.
この、 ローマの12章1節から2節に出てきた、まあ、ここでいう霊的礼拝の霊的っていうのは、まあ、単なるなんかムードとかそういうことではないですね。
So that word spiritual in the Romans passage, it's not just a word for one of our many different moods that we have as people.
あと私たちの日々の生活の中で行っている一つ一つの選択、毎日皆さんしてますよね。その一つ一つの選択を神様が喜ばれることを選んでいく、そして日々の生活を主に捧げて日々霊的な交わりを神様と行っていく。
It's more of a lifestyle. We're to choose what pleases God in each and every choice we make in our daily lives. We should dedicate our daily lives to the Lord and have a daily spiritual fellowship with Him. That's what it means to be spiritual.
そのことを本当繰り返していく中でですね、私たちはだんだんと聖霊様によって送り出された、聖霊と共に歩む人へと変えられていくのではないでしょうか。
As we do this repeatedly, we will gradually become transformed into people who are sent by the Holy Spirit and walk with the Holy Spirit.
もちろんですね、私たちは人間なので、もういつも神様の喜ぶ選択をすることができないと思います。まあ、時にはその罪を犯してしまうということもあるかもしれません。
But of course, since we are human, we may not always make the choices that please God, and sometimes we may even sin.
でも皆さんに良い知らせがあります。それでも大丈夫なんです。だからこそイエス様は私たちのために罪を背負って十字架にかかってくださいました。そのおかげで私たちには神様の子供というアイデンティティが与えられました。
But that's okay. That's why Jesus took on our sins and went to the cross for us. Because of that, we are given the identity of God's children.
もし、まあ、仮に神様を悲しませるその選択をしてしまったとしてもですね、まあ、その都度、悔い改めの祈りを捧げて私たちの罪を本当に許してもらいましょう。そしてまた新たな決心を持って本当に日々の歩みを始めていきましょう。
If we make a choice that grieves God, let's repent. Pray for grace each time and ask for forgiveness for our sins. Then, let's restart our daily walk with a new resolve.
ただですね、これらのことをですね、自分だけの力とか努力で行おうとしても、なかなかうまくいかない。うまくいかないんですね。
However, if we try to do these things by our own efforts, it will not be easy or 無理。
まあ、だからですね、本当に今日のテーマにもありました、私たちには聖霊が与えられているんですね。聖霊に頼りながら本当に神様の喜ばれることを日々、選んでいけば今です。
That is why we have been given the Holy Spirit. We can rely on the Holy Spirit and choose to do what is pleasing to God every day.
では本当に聖霊様と共に歩み日々の生活を主に捧げていくためには、じゃあ具体的にはどういうことが必要なんでしょうか。
So what exactly do we need to do to walk with the Holy Spirit and dedicate our lives daily to the Lord?
一つ目は御言葉です。で、聖書を読み、日々御言葉のパンを食べていきましょう。そしてその食べた御言葉をですね、ただ食べて終わりじゃなくて、実行していく、実行していきましょう。そしてその御言葉を実行していく中で、それらが私たちの信仰へと結びついていきます。
So these are really important but really simple things we can do. Number one, the first is the Word of God. Let's read the Bible. Eat the bread of the Word every day. Then let's put those words into practice.And as we do so, it will lead us to faith.
まあですけど、御言葉を読んで実行していくときに、まあ、ちょっとある問題が発生するかもしれませんね。ああ、もうこの御言葉通りに私は生きれない、生きれてない、ああ、自分はダメだなっていう感じですね。 本当ずっと今まで美味しいはずだったその御言葉から苦味を感じることがあるんですね。
However, when we read the word and put it into practice, sometimes a problem arises. We get this feeling of, I can't live up to the word of God. It's impossible. This standard is so high. I just can't do it. And we feel this bitterness from the word. But the word's actually intended to be delicious all along, but our inability of faith makes us start to feel bitter towards what we're asked to do.
そこでその2つ目はですね、祈りです。あとこういう経験をするからこそ私たちは祈ることができます。祈りとは本当に神様への信頼です。で自分の弱さを知っているからこそ私たちは神様により頼んで祈りを下げることができます。
So when that happens, especially the second thing we can do is pray. Prayer is trust in GodGod, knowing our weaknesses, can help us when we pray for His help.
そして3つ目はですね、私たちのうちにおられる聖霊様に聞くことです。で、会話をするように聖霊様に聞いてみましょう。
And the third thing we can do is listen to the Holy Spirit. Talk to the Holy Spirit as if you're having a conversation with Him.
本当日々の生活の中で、またある大きな決断をしないといけないときに、本当にどちらを選ぶが良いのか、どれを選ぶが良いのか、聖霊様に耳を傾けながら、その決断を行っていきましょう。
Let's converse with the Holy Spirit as we go about our daily lives. And when we have to make a big decision, be filled with the Spirit as you choose.
そして、神様の時に、御言葉やメッセージ、あるいはその他の人を通して、あるいはその他の方法を通してその進むべき道を神様は必ず示してくださいます。
And in God's time, He will show us the way to go through His word, His messages, His people, and in other ways too.
本当にじゃあ最後に、聖霊によって送り出された私たちに対して神様の持っておられる計画とは何なのでしょうか。
And lastly, what is God's plan for us who have been sent out by the Holy Spirit?
ではマルコの福音書16章15節を見ていきましょう。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
If you look at Mark chapter 16 verse 15, it says pretty clearly, when Jesus said to them, "Go into all the world,And preach the gospel to all creation.
これこそが神様が私たち一人一人に持っておられる計画なんですね。私たちがイエス様の弟子としてそれぞれの使わされている家庭や学校、職場やその他の場所で世の光となり福音を述べ伝え、良い影響を与えていく。
This is the plan that God has for each one of us.As Jesus' disciples, we are to be the light of the world in our homes, our schools, our workplaces, and other places where we're sent, preaching the gospel and making a positive impact.
本当に清い生きた備え物として、私たち自身を神様に捧げて歩む中で、自分自身が変わり、家庭が変わり、学校が変わり、職場が変わり、地域が変わり、国が変わり、そしてやがて世界が変わっていきます。そのためのミッションを私たち一人一人、またここにおられるお一人一人が担っているのです。
And as we offer ourselves to God as a holy and living offering in this way, we will change ourselves. We will change our families. We will change our schools. We'll change our workplaces. We'll change our communities. We'll change our nation. And eventually, we will change the world.Each one of us has a mission.
それぞれに私は一人一人に与えられているんですけれども、一人だけで行うのではないんですね。この使命を共に行っていくために、本当に私たち の, 隣の人をちょっと見てください。本当に隣にいる教会の兄弟姉妹たち、またはですね、遠く離れて暮らしている兄弟姉妹たちが与えられています。
And while the mission is given to each of us, we do not do it alone. Look to the person on your left. Look to the person on your right. definitely, hopefully, probably, both of those people are going to be doing this mission with you. We all have this mission and responsibility together as brothers and sisters in this church to carry out this mission together. And not just people in our community here, but Christians all over the world through the Spirit are doing this together.
本当今週1週間はですね、本当にここにおられる皆さん、またオンラインで礼拝を捧げている皆さんが聖霊によって送り出されて、それぞれの場所で死の死を世の光として用いられるよう、本当にイエス様の皆で祝福します。
And not just all of us here today, but also those who are watching online, we bless you and ask that you will be sent out by the Holy Spirit to be used as salt and light in your respective places in Jesus' name.
それでは
お祈りし
ましょう。 Let's pray. ハレルヤ、イエス様を感謝します。今日の御言葉をありがとうございます。
Hallelujah, Jesus. Thank you. Thank you for the word of God today.
あなたは私たち一人一人に助け主であられる聖霊を与えてくださり、心から感謝します。
I thank you from the bottom of my heart that you have given each one of us the Holy Spirit who is our helper.
どうぞ今日聞いた、今日メッセージを聞いたお一人お一人が日々の生活の中で聖霊と共に歩むことができるよう力を与えてください。
Please empower each one of us who heard the message today to walk with the Holy Spirit in our daily lives.
日々の祈りと御言葉によってさらにあなたと親密な関係になっていくことができるよう導いてください。
Please lead us to have a closer relationship with youYour daily prayer and the word of God.
また御徒教会のお一人お一人がそれぞれ使わされている場所でイエス様の光を放ち、周りに良い影響を与えることができるよう本当に助けてください。
Also, please help each of us as Mito Church to shine the light of Jesus in the places where we are sent and to have a positive influence on the people around us.
本当に感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。
Thank you, and I pray in the name of Jesus. Amen.
Amen.
So ye come, Shuyo, Negrito, Kawarenio, Engaji, Rakutame, Inoru, Seno, Mita.Jesus cares for me, let your reign fall.